あんこ大好き声優平井雅之です。 LINE ブログでおいしいあんこ、思ったこととかおいしいあんこ、自撮り画像やおいしいあんこ、楽しく日記ブログ書いてます。出演情報やおいしいあんこ情報は平井雅之の LINE ブログを見てください。おいしいあんこが世界を救う。
加瀬浩司です。
平井雅之です。
Hulu でね、
Hulu
タイガー&バニーを全部見た
ん
です
。
いやまあ楽しかったなって思って。
See ya、
うん、そう、2011年頃の、
あ、もうそんな前
オンエア時は、
うん、
まあ、チラチラ見てたんだけどそんなハマんなかったんですよ。なんかあんまり、なんかあんまり
もやっと
女の子キャラにはまんなくて、僕は大体女の子キャラにはまるかどうかも結構大きなポイントだからさ、
ちょっぴりコールド、
うん、そう、そのまさにブルーローズとかにも、
うん、
そんなはまんなくて、
うん、
まあ、そもそもなんかアメコミ風な空気がそんなにはまってなかったから、
あ、そう、
だから、うん、あんまはまんないなって思って、
うん、
で、まあ、あの中澤さんとかがはしゃいでいるのを聞きながら、
うん、
へえつってまあまあまあはまらなかった。
うん、
僕もう僕大体勝手だから、
うん、
そのね、時期的にピタッとハマったらその時ピタッとハマって見てるけど、
うん、
まあ、ハマんない時は別にハマんないもんだって思って、
まあそういうもんです
ね。で、好きな時にハマったら、
うん、
あ、最近ハマりましたってなるからね、
うん、
東京グールしかりね、
うん、
なるから、まあ、好きなようにしてればいいかなって思ってんだけど、
うん、
でね、まあ見てて、
うん、
よかったよかったと、うん、今の僕にはブルーローズもハマったんで、
うん、かった、
ああ可愛いじゃないかって思って、うん、まあ、僕はだからそういった意味では昔からずっとその女子高生ぐらいのキャラは好きなんだけど、
うん、
でもまあまあまあその当時は女子高生といえどもハマらなかったんだけど、
うん、
まあ、今はハマったから、
うんうん、
いいなって思ってね、
うん、
まあ、あとあのバックボーンエピソードね、いろいろそれまで考えてたことと今その考えてたことがその瞬間にね、こういろいろエピソードとして繰り広げられるわけですよ、
うん、
だからなんか何がなぜヒーローをやってるのかと、
うん、
なぜ歌ってるのかみたいな話とかね、
うん、
ああなるほどなーつってハマるところとかがまああってさ、
うん、
まあ見ながらいたんですけども、
うん、
あ、まあまあまあ、時は過ぎ、
お、
ふと気づいたんだよね、
お、
2018年今、
うん、
2018年今、
うん、Now、
僕あもうすぐ35になるんだねって思ってね、
うん、
なんか正式公式にはない発表されてないけど推測されるにタイガー&バニーの主人公の一人小鉄は37ぐらい設定らしいのね、
うん、
あ30代後半、あもうこっちだなと思って、
うんうん
うん、あーって思いながら僕はでも勇気をもらったんですよ、
うん、
なんかね、あの完璧かっこいいみたいな人、大人じゃなくて結構かっこ悪くても愛されるようなそんなおじさんになりたい、
うん、
僕はそう思った、
うん、
なんか20代半ば後半ぐらいだとおじさん扱いされるのとかもちょっとイラッとするしなんかでもあの若造扱いされるのもまたイラッとするし、
うん、
なかなかちょっと繊細な時期は分かんなかったけど、
うん、
最近こちら側にこちらサイドにこうね歩いてきて、
うん、
なるほど、いいおじさんというものになりたいなって思うようになったね、
うん、
35の今年、まあ、どんなことをやっていこうかなってちょっと思ってるんだよね、
うん、
おじさんって呼ばれたいよっても何やってるんですか、
ね、
おじさんって、
うん
うん、もう
その方がね、
もうドジっちゃう、うん、ドジっちゃうよ、
うんうん、
そんななんかね、なんか素晴らしい立派な人間じゃないんだから、
うん、
ドジっちゃうよ。その時にこれだからおじさんって言われながらごめんごめんって言える、そんなおじさんになって、あ、僕おじさん論で言うと昔からサマーズ三村さんがね、
うん、
こうなんていうか憧れなんですけどね、
うんうんうん、
おじさんとしておじさんとして、まあ、お笑い芸人として、まあすごくいいな、おじさんになりたい、おじさんになりたいって思うね。
うん、
思わないか。
おじさん、まあおじさんはおじさんだし、
いいおじさんになりたいなっていう、ま
あね、あるよね、
うん、まあでもおじさんになっていくにつれてね、
うん、
もうなんかなんていうか女子高生の女の子のキャラいいよねって言ってるのが結構ダメになってくるから、まあそこはちょっと寂しい、
あ、
少し寂しくなるところですけどね、
うん、
でももう時は別に遡ったりするもんじゃないから、
うん、
今は今で今から未来、これ僕のもう生涯のキーワードだからね、
うん、
これからどんなおじさんになっていこうかなって考えてるんだ、
うん、
だから今は、まあ、今まだギリギリだと思うんだ、
うん、
二十歳そこそこの子にもいいって言えるいいギリギリだと思うんだ、
うん、
もうしばらくすると、うん、二十歳そこそこの子がいいとかって言ってると、
うん、
キモいってなるかなるか、うん、そうね、おじさんそうだね、若い子が好きだねっつって笑えるようになるかどっちかになってくると思う、
うん、
今はまだ可能性は捨ててないじゃんって言えるところだと思うんだよね、僕は、
ね、
僕は、うん、
まあいい年の重ね方をねしていけたらいいよね
そうそうそう、うん、僕はもうだいたい春ぐらいになると、あ、次は夏かって思って、あ、夏といえば僕が誕生日が来るんだって思って、
うん、
あ、この年の1年間はどうだっただろうかって思い始めたりするタイプだから、
うん、
最近また夏を少し感じたりしながらね、
うん、
どうなっていこうかなって思うんだ、
うん、
それでは今回も僕の今の僕らしく素直に今の僕を出しながらおしゃべりしてまいりたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、おじさんっぽい声のトーンにはまだまだならないんだよな。この声結構変わらないで、好きだったり嫌いだったり一緒ですけど、この声でやっておりますアルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、おじさんっぽい声、まあそうですね、まあ20代から、まあ、若い頃から、まあ、ちょっと年を取った感じのおじいさんの声までやれますかね、あんこ大好き声優、お茶も好き、平井正幸です。
はい、毎月なんでお茶が急に毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい、
それではね、
うん、
まあ、自覚したり忘れたり自覚したり忘れたりでね、
うん、
また年齢のことを忘れながら今回はこのコーナーからやっていきたいと思いますよ。懺悔します。
小さな頃の小さな失敗、今もふと思い出すと心がキューッとなる切ない後悔、謝ろうにも今さら直接は謝れない、そんな思いをここに懺悔して許してもらおうというコーナーです。
そうなんだよ、うん、それでね、僕はもう、
うん、
もう僕が懺悔したいことが一個あってね、
お、
だからそれを、
うん、
それをまずちょっと喋りますから、
はいよ、
まずここに、判断してもらいたいと思います。
どうぞどうぞ。
あー、音楽様、音楽様、ここに懺悔します。中学校の音楽の授業でものすごい興奮をしてしまいました懺悔します
どういうこと、興奮
あのね、
うん、
あのね、結構ひどい話だよこれは。
何何、
これはもうの懺悔しても許されないかもしれないけど、懺悔させてくださいよ、
うん、
あのもうこう中学生の時ね、
うん、
中学生の時に、まあ、僕は音楽とかも、まあ、昔から好きだったから、
うん、
まあ、音楽の授業は好きだったんだけどね、
うん、
あの音楽の授業に教育実習生が来たんです、
うん、
でその教育実習生が、まあ教育実習生なんでおそらく女子大生だったんだと思うんだけど、
うん、
すごいいい感じにおっぱいが大きくて、
うん、
すごいいい感じにこうなんかなんて言うんだろう、もうドラマやアニメでエロい感じに、うん、なんて言うの、スケベじゃなくてエロい感じのエロさを内包しながら漏れ出てる感じの、なんかこう地味めにエロいすごくいい感じの音楽の先生だったんです、その女子大生が。
うん、
でわーっつって、うん、わーおっぱいって思いながらまあまあまあいいかと思って、
うん、
まあいいかと思いながら、
まあいいかってね、
その限られた期間ですけど、うん、その教育実習生にね、うん、音楽を教わってたわけです、
うん、
でなんか歌、多分歌っている時間だったと思うんだけど、
うん、
あの、まあ、ピアノ、グランドピアノがあってね、でその周りに僕らがこう輪を囲んで、あ、なんか合唱かな、
うん、
なんかでやってて、
うん、
で僕はなんかそもそも視力が弱いので、
うん、
何かを見るために結構黒板の前の方とかに、だいたいこの移動してとかっていう時に黒板の前の方とかに行くのが僕の習慣なわけですよ、
うん、
でわーって前の方に行って、でピアノを弾いて、あ、なんかなんていうの、下手側の、
うん、
上手側に女子たちがいて、うん、下手側に僕ら男子がいて、
うん、
で下手側のこう鍵盤が見える感じでね、
うん
ピアノの横ぐらいなところで、
うん、
でその歌の授業練習をしてたわけです、
うん、
でまあピアノを弾いているおっぱいの大きい女性のをよ
そこ印象そこ
横アングルから見ると、
うん、
もう興奮しちゃうしかないじゃない、
あ、そう
興奮しちゃうしかないんだよ、
う
ん、
そうね、
ここまで来たら、
うん、
だからもう
思春期ますただ中のね、カスヤ少年はね、
もう覚えてないよ、うん、もうほとんど覚えてないけど、
うん、
僕がなんとなくその懺悔ポイントとして、
うん、
僕が行ってた中学校は、うん、学校に行くと体育がある日でもない日でも、うん、基本的には校内用のジャージに着替えて、
うん、
まあ、体育でも着るジャージなんだけど、
うん、
ジャージに着替えて一日を過ごすっていう、
うん、
なんか妙な学校だったわけ、
うんうん、
で緩めのジャージを着てたと思うんだけどね、
うん、
いや、もしかしたらちょっともっこりしてたかもしれない
あそこが
ぐらい、僕はなんかもう頭の中がいっぱいおっぱいいっぱいだったから、ってなってたから、うん、自覚したんだったら隠してたと思うんだよ、一生懸命、
うん、
もっこりを、
うんうんうん、
だけどまあまあ一応こうごめんって、ごめんなさいって本当に思う、
うん、
なんかいやね、やりづらかっただろう、うん、気持ち悪かっただろうな、まあ、な本当だってさ、後日さ、その女子たちからね、
うん、
和也ってあの先生のこと好きでしょとかってすごい言われるぐらい、
うん、
僕はもうなんか隠そうとしてすればするほど興奮がもうバレバレだったみたいなの、
うん、
結構顔赤くなっちゃうしさ僕、
うんうんうん、
赤くなっちゃうしもっこりしてたらもうアウトでしょ
まあ周りから見るとね、
もうアウト、うん、あ、まああいつ下がってるわみたいになっちゃうわけじゃん。じゃあ本当ね、
うん、
それはなんかあの、いや当時というか、
うん、
僕一人称としては、
うん、
少年だった頃の僕は、
うん、
なんかもう自分のことで精一杯だから、
うん、
なんか。テンパってただけだったけど、
うん、
しばらくしてね、
うん、
しばらくしてなんか申し訳ないなって思ったんだよね、
うん、そうか、
うん、ここに懺悔させてもらいますよ、
うん、
本当もっこり興奮しててごめんなさい、
うんうん、じゃあこの懺悔するまでもなし、いや、これね。いや、これはね、誰しも、まあ、青春、まあ、思春期の時期はありますよ。
もっこり？
もっこり。あるよ。だって、健全な証拠じゃん。そりゃもう。
そうだ、ね、強いよ、うん。強い、強いから、ね。
そうそうそう、どうしようもないよ。そりゃ。
よかったよかった。
もう、本当にどうしようもないから。
よかった。
うん。
許された。
いや、だって。
あ、許されたじゃ
ない。ね、
するまでもないから、ね。
うん。あの頃はそうだったんだって。もうどうしようもう衝動は抑えられないよ。
そう、
うん、
そうだよ、
そうだよ、
よかった、
うん、
よかった、うん、そうやってね蹴散らしてくれたからね 僕ももうあと二桁を超えるぐらいいろいろもっこりエピソードあるけど、もう
めっちゃあるな。
もうするまでもなしって言われたからね、もうしないでもいいんだと思って、もう開き直る開き直る。
そうね。
開き直る。うん、もっとちっちゃい頃からもっと大人になってまでいっぱいもっこりエピソード。
つい最近か。
僕の中にはいっぱいあるけど、いっぱいあるけど、もう、じゃあもう懺悔するまでもなしということでよかったです。
うん。
助かった。気が楽になったわ。
よかったよかった。
よかった。
かすや少年の心は救われた。
よかったよ。
うん。よかったね、じゃあ続いて平井の懺悔を一つここで言いますかね。
なんかあるの？
あるよ。
なんかあるんだね。
あるよ。
なんか、自分の懺悔の時に急に口が重たくなるね。じゃあ僕からも
なかなか、ね、
急に重たくなる。
そうね。
なんだい、じゃあなんだい、聞きましょう。
お願いします。
リスナーのみんなと一緒に聞きましょう。
お願いします。ああ、歯の神様、ここに懺悔します。歯の詰め物の治療で歯医者さんに行った時、歯の磨き方の説明を適当に聞き流してしまいました。ここに懺悔します。
それはダメだね。ダメだよ。人がちゃんと説明してるときにね、まずちゃんと聞かないとダメだよ。
待って。これね、ちょっと理由があるの。
何？
理由があるの。あの、治療行って、で、1回目、まあ、必ず、あの、最初は、あ、まあ、じゃあ、歯石取りましょうねって、最初はちゃんと聞いてたよ。
うん、
最初、1回目のときは、あ、これ、ちょっと磨き方が、あの、ちゃんと、表はちゃんと磨けてますけど、あの平井さんはちょっと内側がちゃんと磨けてないですね。ああ、分かりました。あの磨くようにしますって。1回目、結構真剣にね、
うん、
あの聞いてた、
うん。
で、じゃあ次の、通院もあの、歯のクリーニングになりますので、まあ、あの治療はその次か、その次の次に始めますねって言って。
あ、まあ、割とあの久々に歯医者とか行くとそういう流れになるよね。
うん、そう、うん。で、2回目行ったのね。で、じゃあ残ってる歯石取りますねって言って、はいって言って、じゃあ取ってもらって、で結構その取ってもらうのに時間かかるわけね、
うん、
で、あのその間口をわーって開けてて、で結構取り終わったら、まあ、疲れてる、
まあまあまああるよ、うん、
でじゃあちょっとまた歯の磨き方の講習同じくしますねって、またあの歯科衛生士さん、別のあの1回目とまた別の人が担当になったね、
うん、
あ、分かりましたって言って、じゃあちょっと説明しますって、ちょうどまあまあその疲れもあったし、そのなんか
言い訳が始まった
な、もう言い訳するよ、疲れもあったしちょっと眠かったね、ちょうどもう朝早くて、もう、あ、で、あ、分かりました、じゃあお願いしますって言って、で、はいはい、あ、じゃ あの平井さん、あの1回目あのちゃんと講習受けた時に、あの前の歯科衛生士さんから聞いてますと、あの平井さんは磨き方が足りませんと、
ああ、
で、あ、まあそうでしょうねって思って、はいはい、で、まあ、次あの間空いて、あのちゃんと磨けてるかなって思ったら、また磨けてませんと、
うん、
磨いたの、まあまあしょうがないですねって、ああはいはいって、で、あの表だけじゃなく裏も磨いてくださいねって、
うん、
ああそれ聞きました、はい、あの磨いてましたって言って、
あ、はい、まあ、向こうも、はい、言いましたけどねってなってると思うけどね、
いやいや、あの別の人だから、別の人だから言ってないって思って言ってくれてるの。
うん、でもその前に話して今回磨けてるかどうかってなってますよっていうところは向こうには申し送りはされてるんでしょ、うん、
まあね、でもあの 磨いてるのね、こっちは磨いてるんだけど、まだ判断基準としてまだ磨けてませんよって、
ね、あなたはやってるつもりかもしれないけど、うん、こっちは前も言った通りやってって言ったけど、まだできてませんよ、
うん、
だから同じこと言ってますよってことなんだね、
そうなん、そうですねって言って、あ、まだちょっと磨き足りなかったんですねって思って、はいはいって言って、で、あのちょっと磨き方が足りないので、あのなんかこういう感じでまた歯ブラシを使ってみて磨いてくださいねって、使ってるのね、そういう磨き方で、 使ってて磨けてなかったのね。で、ああ、そうですね、あの、聞きましたって、はいはいって、ずっともう眠いし、もうなんか、うん、これ聞いたし、磨いてるし、でもまあ、しょうがない、まあ、こっちが磨けてなかったんだろうなって思って、はいはいって、ちょっと生返事な感じで答えてたら、じゃあ次の診察も、
まだ続くのこの話、
掃除しますかって、そう、なんかね、掃除しますかって言われて、なんか歯の治療に移ることもできますけど、でも磨き方は足りないですから、もう一回そのチェックした方が歯の治療にいいですよみたいな感じのこと言われて、ってなんかニャニャってしてたら、じゃあ次から治療でいいですかって言われて、あれ、まあ、うん、はあ、はい、っつって。そしたら、なんか、歯科衛生士さんも、ちょっと、あんまり、ちょっと、機嫌よく、なんか、不機嫌になってきて、なんか、あ、じゃあ、わかりました。次、治療でいいんですね。はい。ああ、なんか、怒ってるから、まあ、はい、つって。で、次から治療にしますね。
うん。
パタン。そんな、感じで今歯の治療中です。
僕は今不服だよ。
何、
懺悔する態度じゃねえだろお前。何急にずっと不満なんですけどみたいな。懺悔しろよ。あ、
ごめんねって、もう歯の、
ごめんねじゃねえ、だから何半切れなんだよ、なんだよ。
いや、なかなかね、
だってその、うん、ね、歯科衛生士さん、僕はもう歯科衛生士さん側のね気持ちに寄り添うと、
うん、
いやだからやってねって言って、
うん、
やりますって言って、
うん、
できてるかな、できてねえじゃんってなって、
うん、
だからこういう風にやってって言ってるんですよって言ってるけど、
うん、
その少年はやってますけどみたいなことを言うわけでしょ。だからまあ、あはんってなっちゃうから、それをそんな半切れじゃなくて、もうちょっと申し訳なさそうにじゃんってしてくんないと。
言ってたよ、言ってたんだよ最初は。すいませんね、すいませんねっていう気持ちを持って言ってたら、もう調子に乗ってくるから。本当にもうこれ見よがしに、こう、あなたはできてませんっていう態度で来られるから、もうこっちも、ああそうですね、はい、すいませんでしたってちょっとなっちゃって、
それはもう、じゃあ懺悔する気があんまないってことだね、それは。
そうね。
じゃあこの懺悔じゃないです、これはもう。懺悔じゃない、第三判断出ちゃったよ、もう。懺悔する気がない。だもうそれ、このコーナーが生まれた時にも言ったけど、うん、懺悔する気がないのに謝ればいいんですか、じゃあ謝りますっていうのは、それはもう誰も許してくれないし。
そうか。
もうそれはダメだ。それは違う。
反省します。
それは違う。いや、だからしないんでしょ。してないんだからもういいよ。その形だけ頭下げられてもどうしようもないよ。そんなもんは。どうしようもないんだよ。
そうね。ちょっと。大人げないことをしてしまいましたね。
でもあるらしいよ、うん、僕もその、うん、なんて言うんだろう、そういった意味では、
うん、
物分かりのいいおじさんとして最近はよく感じるけど、
うん、
あのね、結局あれだ、禁煙外来とか、
うん、
そういうところに関しても結局なんかやりたくねえけど言われたからやってるんですみたいな人は、
うん、
最初から無理なんですよ結構、
うん。
でそれよりはちゃんと、うん、一番最初の心の診断からだよね、やる気あります、うん、っていうところからスタートしなきゃいけないらしい、
うんうん、
それで、まあ、ダイエットもそうだけど、
うん、
やる気がある時は自分がやるつもりになってたらそれを実行に移しに結構前向きになるわけですよ、
うん、
だけどなんかそうしなきゃいけないって言われたからみたいにやってると本人もストレスになるし、ストレスが溜まると嫌になるし、
うん、
でうまくいかないみたいなのがあるから、
うんうん、
多分、うん、まあ、僕その歯科衛生士さん会ったことないから分かんないけど、多分ちゃんと分かってほしいっていう愛があったんだと思うんだ、多分ね。
そういうことにしておきましょう。
ああ、もう全然受け入れずだよ。受け入れず。神の前で不届きだな。
はい、すいませんでした。
もうこの話やめましょう。
そうですね。
もう平井さんがなんかあんまり良くない方向になっちゃう。では今回はこちらのコーナーもやります。 おいでください、コクリさん、
コクリさん、コクリさん、おいでください、
好きです、付き合ってください
って言っちゃった。
返事はまだもらってない。そんな告ってみたという報告や告ってみたいドキドキな気持ちなど、とにかく好きという告白について淡く悶々とトークするコーナーです。
まあ、今回も僕がコクリさんなんですけど、ちょっと呼び込んでもらいましょうかね。じゃあ、
はい、それでは最初のコクリさん、おいでください。
先日飲み会で、あの、目の前に座ってって、あ、初めましてって言って挨拶して少し話したあの子にちょっと告りたいです。
ほう、それはどんな方ですか？
ね、どちらかというと可愛い見た目です。
お、うん、
あとは、あ、おとなしい系ですね。おとなしい系ですね。でね、
うん、
あの、まあ、その飲み会でファーッと話して、
うん、
で、後日、あの、連絡通ろうって思って LINE を送ったんですよ。
うんうん、
で、まあ、割とね、あの、僕もなんか、まだ始まってないことは自覚してるから、割と他愛もない、その飲み会で話した内容を受けてみたいな、うん、で、なんかふわっと他愛もない、こんなことあるよね、ははんみたいな感じの LINE を送ったわけです。そしたら、ああ、はいはいはい、わーっていう返事が返ってきて、
うん、
あ、よかったよかったと。まず返事が返ってきてよかったなと思って、
うん、
で、だよねみたいな感じの、
うん、
こう、受けと、なんか、なんていうの、たわいもない感じのやりとりも楽しいから続こうかなぐらいの雰囲気の、ねえ、ははーみたいな感じを返したんですよ。雰囲気ね。
うん、
そしたら、スッって既読がつかなくなって、あれ、もう、あ、これもう、もう死んだのかな僕って思って。
デッド。
もう僕死んだのかなと。まあ割とだって、その飲み会で初めて会って、
うん、
で、LINE ワンラリーだけだから、まあ単純に、ああ、この人無理って思ったらブロックされててもおかしくない。それはもうしょうがないよ。しょうがないな。ああ、もう死んだかって思って。なんかもう、まだ、あ、そ、物静かな感じなので、結構気、まあ飲み会でね、話してて、
うんうん、
で、まあ僕もなんか、おしゃべりはするからさ、ちゃんと。だから、その飲み会、まあ、目の前の子も含めてこの近くの人とね、話をこうわっと回軽くこう軽く、あ、何々さんはどうですかとかって言いながらこう世間話を回すみたいなことで話してたけど、割とその人が僕に質問をしてきてなかったから、まあ興味はないんだろうなとは思ってましたよ。基本的には興味はないんだろうなつって、あ、まあまあはいみたいな、こう一応こうね、そういう場だから受け取るには受け取りますけど、特別積極的にこの会話、積極的に盛り上がろうとはしてないですみたいな空気だったから、ああ、はいっつって、
うん、ちょっと塩な感じの
軽くやってたんです。いや、塩でもないです。普通、
あ、普通、
まあ、物静かなタイプの人だな。まあ、それこそ、特別何かこう、盛り上がってなければ、普段そういう感じなんだろうなって感じ。だけど、そういう人だから、あの、そういう飲み会で一回会っただけで、なんか連絡取られたら、あーしゃしゃ、あー、なんかこの人も調子乗ってるわーって思って、この人調子乗ってるわ、歯科衛生士調子乗ってるわーみたいな感じで急に半切れして、でこっちのことをブロックし始めたりとか、こっちが言うことを何も聞いてくれなくなったりとかしちゃうのかなーって、なんとなくふと思ってね、
うん、
もう死んだかダメかっつって、
うん、
早かったなーっつって、始まる前に終わったのかって思ってたんだけど、
うんうん、
何日かして既読スルーになったの。だからもうどうしたら、うん、もうどだもうっていう話。いや、僕はだって、うん、スタート段階は、
うん、
あの、まあ、声のトーンだったりね、その話の内容だったりとかを受けて、うん、ああ、もう少しこの人のことを 知ってみたいなって思う感じの興味とかが湧くぐらいの好意があるわけですよ。あ、良さそうだな、それが良さそうだな、知りたいなの一歩手前のよすぐらいでもうピッてこうピッてなってるから、うん、ね、だからいい、だからもう少しなんていうの、だこの今この現段階で、うん、ワンラリーした LINE がずっと未読のまま既読になって何も起こらない感じの状況を向こうから、うん、あ、そんなつもりはなかったんですよって別に、
うん、ちょっと救いのね
別にって言う雰囲気が何かしら感じられれば僕も気持ちは楽になるけど、あ、もしくはね、はっきりと、うん、あ、ちょっと気持ち悪いなって思ったんで、あの、やめようかなって思いましたぐらい、はっきりと言われたら、そっか、すいませんしたってなれるんだけど、うん、だからその、未読のまんまでいたのが、ふと既読になって何もせずの時に、
うん、
どうしたらいいですかどうしたらいいですか私は。
あ、
どうしたらいいですか、僕もちゃんと、うん、一応こう、あの、バカではないので、あのね、なんていうか、うん、こう、ぐいぐい言って惹かれるつもりはないですよ。あの、別になんか気持ち悪がられたくはないですから、僕は。うんうんうん、だから、あの、嫌、うん、ならやめとこうと思いますけど、うん、もしいいんだったら、うん、もう少し、もう少し知りたいなって思うんですけどね、うん、つって。
え、ちなみに、この、既読、あ、未読スルーから既読スルーになった後は、カスヤは何か
何もしてない。
何もしてない、そのまま。
いや、だからまず、
うん、
だってね、最初だから、送った日、
うん、
未読だったから、あ、まあ、いっかと思って、
うん、
で、2日、3日ぐらい、あって、
うん、
あれで、あ、なんか、未読スルーなのか、あ、じゃあ、既読スルーなのかなって思ってみたら、未読のままで、あ、未読かって思って、うん、あ、これはもう死んだかって思って、
うん、
でこれはもう死んだかなって思って、うん、また、何日かあって、
うん、
もう死んだと思うわって思って LINE 見たら、
うん、
既読スルーになってたから、
うん、
もう何これ何これってなって、
うん、
だからそっからもうだから怖いでしょこっちも、
うん、
これで なんかしくじったら、
うん、
いや本当ブロックものだし、
うん、
まあ、それこそその飲み会で会ってるので、うん、飲み会の他の人たちになんか変な感じになっちゃったら、
うん、
それもそれで嫌だし、
うん、その飲み会にはカスヤの友達というか知り合いはいるの？
あ、まあ知り合いはいるよ、うん、
知り合いづてにその子とつながってる人はいるの？全く別？
いや、なんかもっとね、でもなんかみんな、まあ、なんか知ってますけど別になんか、うん、友達っていうかみたいな、こういう会に集まる人たちみたいなつながりなんです。
じゃあなんかそれとなく、あれ、この間のあの子どうだったみたいな聞ける相手はいない。
いないいない。
ああ、じゃあちょっとね、
いないし、いないし、
いないし、
向こうも別に10代とかじゃないから、うん、それはもうそういうのがあったら、え、何何何かあったって気づくだろ。
あ、そう
か、なんかあった、
なんともね、
学生じゃねえんだよお互い
そっか、それはちょっと手詰まりですな。
じゃあもう、終わりだ！
あら！
だってもう、
あ、
もうね、30代半ばのおじさんよ。
あ、
それはね、あの、いや、若い子が好きだけど、ん？若い子っていうか、まあ、その可愛い子が好きだけど、
うんうんうん、
可愛い子に嫌われたくないから、
うん、
嫌われそうなら、いい。いいです。嫌だもん、嫌われるの嫌だもん。しかもなんかすげえ好きだってなって勝負かけようっていうぐらいまではまだ知らないもん、
うん、ちょっと気になるよっていう感じね。
そうそうそう、そうそう
そう、この、まあ、その段階で、まあ、うん、ちょっとそれだったらね、
うん、
って引いちゃうよね。
そうだね、
うん、
だからもうどうしようもないです、春なのに、
うん、もうすぐ夏になっちゃうよ。
ああ、そうだねそうだね、
うん、そうだね、うん、
まあいい感じに僕はだからそのもうこっからはね、
うん、
まあもちろんだから本当に何回も言ってるけど、
うん、
若いリスナーと盛り上がりたい気持ちはずっとあるよ、
うん、
ずっとある、うん、もうずっとあるけど、プラスアルファ、あの同年代のおじさん仲間としても話したい、こういう話を、うん、あるよねっつってだよねっつって、
うん、
どうするっつって とりあえず飲むかっつって。っていうおじさん仲間との飲み会もやりてえなと思ってます。コクリさんは今日はいませんでしたので、もうなかった話にしていきますので、そうやってね、
うん、
ああ、でも最近ね、そう、一時期よりもね、
うん、
なんかそういうくだらない飲み会あんましてないからね、
うん、
もうちょっとね、今これが配信されてる頃にどうなってるか分かりませんけど、この5月の季節変わりが終わり、6月梅雨が来る前のちょっと気候が安定した時期にもう少し自分を取り戻したいと思う。
おお、
やっぱ気候が乱れてるとね、まあ、少し変な気持ちになっちゃうから、落ちすぎちゃうし、
うんうん、
上がりすぎちゃうからちょっと気をつけ、今は気をつける時期だと思う。そういう風に出た、僕の占いで。
ほら、
僕占いで、
僕占い
僕占いで出たから。
ああ、そうですか。
そう、
うん、
今ちゃんと気をつけながら、
うん、
行きたいと思います。
はいはい
いや、乗りたいよ、僕も乗りたい、そして乗せたいし、もっともっと楽しく行きたいよ。でもやっぱね、乱気流みたいなやつが厳しいよね。しょうがないよね。だって乱気流で踏み外したら落っこっちゃうわけだから。
エアスポット、
乱気流的なものの時は維持、無事に抜けるところが大事なわけじゃん、それが大事じゃない。大作界も乱気流も同じですよ、まず無事に抜けよう、なんかもっとまあね、頑張って健やかにやっていきたいと思いますよ、
うん、
さて今回の三色丼もそろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのコーナー投稿をはじめ、ご意見ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は6月1日金曜日です。その前の5月31日おまけ配信もどうぞお楽しみに。以上、今回のお相手も、
つい最近年が明けた気がするけど、あー、もう6月半分か。なかなか時が進むの早いですね。あんこ大好き声優平井雅之と、
急におじいさん感出すんじゃないいや全然つい最近開けた感じしないです。今を全力で生きよう、アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、
ワンのつく日は
ワンサイズポッドキャスト、さよなら。
バイバイ。つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。